恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マルコによる福音書の2章の22節から3章の6節までお読みします。安息日のこと、イエスは麦畑の中を通って行かれた。すると弟子たちが道々穂を摘み始めた。するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですか。イエスは彼らに言われた。ダビデとその連れの者たちが食物がなくてひもじかった時、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。アビアタルが大祭司の頃、ダビデは神の家に入って祭司以外の者が食べてはならない備えのパンを自分も食べ、また共にいた者たちにも与えたではありませんか。また言われた。安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。人の子は安息日にも主です。イエスはまた街道に入られた。そこに片手の苗た人がいた。彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。イエスは手の苗たその人に、立って真ん中に出なさいと言われた。それから彼らに、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのか、と言われた。彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くななのを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった。そこでパリサイ人たちは出て行って、すぐにヘロデ島の者たちと一緒になって、イエスをどうして葬り去ろうかと相談を始めた。今朝ここからイエスの愛と憤りっていう題で御言葉を味わいましょう。今朝、一週間ぶりって言いますか、皆さんにお会いすることができて本当に感謝です。また今日講談の上でお話ができるっていうこと、すごい、恵みだと感じています。というのは、危なく土浦に先週行ってましたけれども、茨城県の土浦で舌を抜かれるところでした。あんまりくだらないことを言うので舌を取ってしまおうとされたわけです。何のことかと思うかもしれませんが、実は、先週行きましたら最初の歓迎の夕食に、アジのたたきが出てきたんです。いつも私魚大好きですから、そんなこと初めてなんですけども、そのたたきのですね、骨があったんですね。喉に引っかかってしまいまして。初め何とも思わなかったんですけども、夜中になってそれがですね、うずき始めたわけです。なんとかそれを取り出そうと思って、一生懸命自分で喉をこう引き絞ってで、ってやってたんですね。そうしましたら、血が出始めまして、あんまり強くやりすぎたので、喉に傷ができちゃったんですね。こうして止まらなくなってですね、これは困ったと思って。まあ、翌朝、大したこともなくって、お話ができましたので感謝だったんですけども、教会の方がそのことを知って、それはいけない。すぐに病院に行きなさいって、病院に連れて行かれました。まあ、たくましい女医さんがですね、舌を出しなさいって言うんで、舌を出したんです。もっと出しなさいって、力いっぱい出したらですね、ガーゼで掴んで、ぐいぐい引っ張ってですね、その、喉の中を見ようと思って、もっと出せないかって言うんで、もう、すんごい引っ張られて、危なくそこで、舌が、なしになって帰ってくるかと思いましたけれども、幸いですね、舌がついていますので、幸いでございます。そういうわけで、土浦の、伝道集会でご奉仕をさせていただいて、シオンの方にも書かせていただきましたけれども、奉仕というよりも私の研修の時であったと、本当に思わされています。この春から、私の、進学校時代の、無理の親友の一人のですね、聖野先生がその牧師として招かれていきましたので、これからもっとこの土浦の教会といろんな意味で、交流をしたいなと思うんですけど、この教会は宣教師によって開拓されて、そしてその後すぐに浅岡茂っていう先生が牧師を、20年間ほどされて、そして天に召されて、あと5年間奥様がその教会を主任牧師っていう形で、牧会されて、そして今年変わったわけです。 この朝岡先生が、またそのご夫妻が命をかけて海育てた教会ですので、私は本当に先生がどのような教会づくりをされたのかとっても関心がありましたので、そういったことでその教会を隅々まで、また教会員一人一人とですね、いろいろ証を伺って、本当に何て言いますか、先生の命をかけた伝道の跡をそこに見ることができて、本当に幸いでした。朝岡先生は15歳で肺結核になられて、病院生活を長くされながら、その中でクリスチャンに出会ったのです。クリスチャンはこの希望を失っている青年2年に聖書をあげたのです。ところが、まるで聖書には関心がない。もう自暴自棄になって、その当時、結核にかかればほとんどが死んでしまうっていう時代ですので、もうどうせ死ぬんだからってんで、面白おかしく生きなくっちゃうっていうんで、もう病院から抜け出してはよからぬ遊びをしていた。そんな彼にクリスチャンが聖書を与えたわけです。でも全然読む気はなくて、パラパラって読んでみても、マタイ伝読んで、くだらない、何やらわからないカタカナばかりでですね。あ、これはいい。刻みタバコのですね、この巻き紙にとてもいい。インディアンペーパー、これ、刻みタバコのですね、巻き紙にとてもいい紙だっていうんでですね、聖書一枚一枚ちぎってはタバコをですね、巻いて吸ってたわけです。聖書一冊全部タバコの灰にして、煙にして、吸ってしまった、読んでしまった、飲んでしまったりまして、吸ってしまった珍しい先生なんですが、ところがそのクリスチャンは、彼にですね、なんとけしからん。聖書を刻みタバコの巻き紙に使って吸ってしまうとはですね、言わないで。彼が退院するときには、もう一冊さらに聖書をプレゼントしてこれを読んでくださいとあげたんですね。素晴らしいクリスチャンですね。彼はいよいよ退院をしてこれからの生涯を考えようとしているときでしたから、本当に貪るように聖書を読んだそうです。その時に目に留まったのが詩編46編の言葉でした。文語訳の聖書で、神は我らの酒どころ、また力なり、悩める時の糸近き助けなり。神は我らの酒どころ、また力、悩める時の糸近き助けなり。朝岡青年は、この御言葉を握りしめて、もしもこれが本当だったら、私はあなたに求めます。どうぞ私の近くにいる助けになってください。本当に神様はその時から素晴らしくですね、この朝岡青年を捉えて、作り変えて、そして進学校に、そして牧師へとですね、導いて、もうすぐに死ぬだろうと言われた彼が、本当に素晴らしい伝道牧会の後に48歳で天に召されていったんですね。本当に今回、その先生の生き様を、その教会のうちに見ることができて、厳粛な思いにさせられました。今回、いろんな方々にお会いして、いろんな方々のお証を聞いて、本当に一つ一つが私にとって宝のような証として残っているんですけど、この前の日曜日の朝、この同じ時間の礼拝で、伝道メッセージをさせていただいて、大勢の方々がそれに応えて死を信じる決意をなされたのですが、そうした中に一人のですね、紳士の方がおられて、その方が私と話をしたいということで1時間ぐらいお話し合いになったんです。私はその山峰さんとおっしゃるんですけども、この方のお証を聞きながら、神様の言葉って何と力があるんだろうということを今更ながら教えられて感動を覚えたのです。この方はココスっていうファミリーレストランをですね、全国にまた外国にこう支店を作っていく、そういう中心になって働いていらっしゃる。カナダにもその支店が3つぐらいあるそうですけど、そういう責任の方なんですけども、ところがその企業戦争の中で、本当に生き悩んでですね、自殺をこう決意したそうです。ですけど、どうしても死にきれなくってですね、もう高いところに登ると、もう衝動的に飛び降りてしまいたい。そういう、苦しみの中で。ところがもうすでに奥様はクリスチャンで、そして、子供たちも教会に行ってる。そういう奥様のですね、勧めもあって、聖書を読み始めたのです。実は、半年ほど前に、那須のクリスチャンのペンションがあるんですが、そこにたまたま私が泊まった時に、そこにこのご一家が 泊まっていらっしゃって、そこで初めてお会いしたんです。その時にも、ご主人は暗い顔してですね、いらっしゃったんですけど、今度行きましたらですね、もう本当に顔がこう変わって、そして私のところに来てこう言うんです。一ヶ月前から、私は聖書に捕らえられたんですって言うんです。どういうことですか？このココスという会社の、なんて言いますかね、一番社長はですね、一つの宗教を持っている方で、朝4時から起きて、このお経をですね、ずっと読む、そういう会社らしいんです。そういう雰囲気の会社らしいんです。そういう影響で、この方もですね、朝4時から起きて聖書を読み始めたんです。もうずっと前から、この生き悩んで奥様を通してですね。ところが、ただ頭だけで聖書を読んでたっていうわけです。ところが、1ヶ月ほど前に、この山峰さんの、子供さんが学校に入って登校拒否を起こしたんです。何としても学校に行こうとしない、その子供に、お父さんはですね、聖書の言葉を開いて、ほら、よく知ってるでしょ、イエス様は何にも悪いことをしないのにいじめにあって十字架につけられたでしょ。その時イエス様は何と言った？いじめられているので、恨み返してやると言って死んだ？そうじゃなかったでしょ。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分からずにいるのですからとお祈りしたでしょ。イエス様の十字架の苦しみに比べたら、お前の苦しみって大したことないでしょ。イエス様のようにあなたもやってごらんなさいと、自分が知っている聖書のその十字架の話を子供に信じてもいないんですけども、したそうです。そうしましたら、子供が、うん、わかった。僕も、イエス様のようにお祈りしながら学校に行くよって行き出したって言うんです。その姿を見てお父さんはなんていうことだろうと愕然としたって言うんです。というのは自分にとっては聖書っていうのはただ頭の中だけの言葉、2000年前の古い神の言葉だって言っても古い過去の言葉。ところが子供にとっては聖書の言葉が今生きている。聖書の言葉で、うん、じゃあそのお祈りをしながら僕学校に行くよ。帰ってきたら、僕あのお祈りしながら学校に行ってたら、そんなにいじめられなくって、そのいじめるお友達が僕に話しかけてきたんだ。すごいよと言ってですね、話したんです。その子供の姿に本当に捉えられて、ですね、子供が私の先生なんです。神の言葉っていうのはこのように信じて、その言葉で生きていく力はあるんですねとですね、おっしゃって本当にですね、変えられている山峰さんの姿に感動したのです。今朝も私たち、ただ過去の、ただ活字ではなくして、本当に信じて、それに信頼して生きるならば、この御言葉があなたを私を生かす。そのような御言葉を今日も心の中にしっかり受け止めて、今週の歩みを続けていきたいのです。イエス様の言葉は、私たちを、あなたを生かす言葉です。今日はどんなイエス様の私たちを生かす言葉に出会うでしょうか。今日の箇所は、安息日論争と言われる安息日、土曜日。ユダヤ人の社会では、この土曜日を安息日、聖なる日として守るわけですが、その日に関する論争です。その発端は、イエス様とその弟子たち一行が、旅の途中で麦畑の中を通っておられたっていうのです。ところが、弟子たちが、そこの麦畑を歩きながら、そのあぜ道でしょうか、道にですね、こう垂れ下がっている麦の方をどんどん摘んではですね、手で、こう、いらないものを除いて、そしてパクパク食べ始めたって言うんです。何ちゅうことでしょうか。でも、昔の人だったらですね、そんな思い出あるんじゃないでしょうか。私も、ね。お米の方をですね、取って、全部ですね、綺麗にして、口の中に硬いの入れてですね、くちくちくちくちくちくちくちくち口の中で噛んだ思い出があります。ですね。すごく甘かったな、なんて今思い出では懐かしいのですが。ですけど、他人の麦畑に入って、その方を摘むわけですから、彼らは盗みを働いたんでしょうか？まあ、盗みといえば、うちの娘の自転車が、盗まれて、そして最近また二番目の娘の自転車が盗まれて、皆さんでも自転車には名前と電話番号を書いておくといいですね。二台とも電話がかかってきました。一台は木越から、お寿司屋さんからですね、自転車がここにありますっていう。そうしましたら昨日、さやかの自転車が今度は金岩のお風呂屋さんの前にあったみたいですね。今 礼拝終わりました。取りに行くんですけどもですね。お寿司屋さんの前で見つかりましたので、ね、お礼とお寿司を買って帰りましたけど、今日はね、お礼とタオルと石鹸を持って行ってお風呂に入って帰ってくれようかと思うんですけどもですね。さあ、本当にですね、こう簡単に盗みを働くということが、もう普通のようになっちゃってるわけですけども。さあ、弟子たちも盗みを働いたんでしょうか？ところがですね、これは、旧約聖書を見ますと、新命記の23章の25節というところを見ますと、許されたことなんです。こういう言葉があります。隣人の麦畑の中に入ったとき、あなたは穂を手で摘んでもよい。しかし隣人の麦畑で鎌を使ってはならない。鎌を使ったら、これはもう盗みになっちゃうんです。でも、道を通りながら、そこにあるですね、穂を手で摘んで食べるぐらいは構わない。もう道端にあるものはさってですね、自由に取ってもいい、そういうですね、習慣なんですね。旅人をもてなすっていうですね、ことがそういうふうにして生かされているわけです。ですから、全然これは咎められる必要のないことなのですが、ところが問題は、それを安息日にしたわけです。土曜日にそれをしてしまった。パリサイ人たちは目ざとくそれを見つけまして、イエスに、ご覧なさい。なぜ彼らは安息日なのに、してはならないことをするのですか？と、目くじらを立てたわけです。三章のところでも、また、街道の中でそれも安息日に、イエス様が手の慣れた人の手を癒したので、そのことを見たパリサイ人たちがまた、責めようとするっていう、そういう場面です。安息日。未だにユダヤ人はこの安息日を厳格に守ってまして、例えばエルサレムでも、このユダヤ人のですね、厳格にユダヤ教を守ろうとする人たちの、住んでいる一角があるわけです。その一角だけは、土曜日には車なんか走らせたら大変なことになります。ですね。そこで何かこう、商売でもしようもんなら大変な目に遭うわけです。そこを車で通ると、もう石を投げつけられるわけです。まあ私たちは、土曜日以外の時に車を走らせてて石をぶつけられてですね、父、兄の車を傷つけられた思い出があるんですけどもですね、土曜日でなくても車ぶ、石を投げられる。それが土曜日であれば大変なわけです。パリサイ人たちは、ユダヤ人たちは厳格にこの安息日を守って、そしてこの安息日を守る、厳格に守ることが神を信じることだと彼らは考えたわけです。確かに実会の第4回に安息日を覚えてこれを聖とせよとありますから、これを聖なる日として何の仕事もしてはならないとありますから、仕事をしないように守るのは、彼らにとっては当然のことでしょう。しかしながら、この律法掟をその精神って言いますか、その掟が目指すことを忘れて、その文字面だけユダヤ人は厳格に守ろうとしたわけです。何の仕事もしてはならない。では、仕事とは一体何でしょう？やっぱり、土曜日であっても、何かしなくてはいけないわけです。街道には行かなくてはいけませんし、街道で何かする習慣がありますから、でどこまでが仕事で、どこからどこまでが仕事ではないか。安息日に仕事をしてはならないっていうので、そういった厳格な基準を彼らは自分で作っていったわけです。なんと、全部で234箇条の安息日にしてはならないっていうですね、箇条をですね、ルールを作ったわけです。こういうユダヤ人から見れば、安息日に麦の方を積んだ弟子たちの姿は、確実に安息日を破った、罪を犯したと見えるわけです。マタイ伝の12章の一節では、弟子たちはひもじくなったので、もうお腹が空いて、もう仕方なしに麦を摘んだんです。ルカによる福音書の6章の一節では、麦の方を摘んで手で揉み出しては食べていたとですね、詳しく書いてあります。手で揉み出して食べていた。彼らから見れば、麦の方を土曜日に安息日に摘んだことは借り入れの罪にあたります。そして手で揉んで食べていたということは、脱穀をしてたということになりますから、これも罪なわけです。またこの三章で、手の慣れた人を癒した。手が慣れているっていうことは、確かに慣れている人からすればですね、本当に辛いことです。まあ私の手も 以前にこう、完全に慣れてきて、力が入らなくなって手術をしましたけど、あと最近ちょっと調子が悪くてですね、力が入らなくなってきてるんですが、まあ、でも、手が慣れているって言っても、緊急のことではありません。うちの奥さんに言わせれば、もう諦めなさいという感じで、左手を練習しなさいとおっしゃるんですけども、そう簡単に諦められますかっていうことなんですが、ね。ですけど、これは、緊急のことではない、命に関わりませんので、特に安息日に治してもらわなくてもいいわけです。ですから、わざわざ、そういう人をですね、会場の中に入れておいて、イエス様が安息日にこの緊急でもない、手の慣れた人の手を癒すかどうかを見て、貶めようとしたわけです。訴えようとしたわけです。しかし、イエス様は、安息日に来ても良いのは善を行うことなのか、悪を行うことなのか、救うことか、殺すことかって言って、この手を癒して差し上げるんです。さあ、パリサイ人たちは今も言いましたように、自分たちがこと細かに決めた戒律、それを厳格に守りながら、私は神に従っています。神に対して熱心なものです。これこそ、神に喜ばれる信仰者の姿勢ですと、彼らは自分を誇っていたわけです。規則を守ることが信仰の姿勢だと思ったわけです。私も最初に教会に行った時に、教会っていうところは規則がいっぱいあって、いろんな戒律があるところだと思ってました。ですから全然教会に行くと戒律なんかわかりませんから、どんな戒律があるのか知りませんから、みんなを見て、先輩のクリスチャンを見て、なるほど、教会ってのはああいう服装で来るのか、服装の真似をしたり、ですね、あ、説教を聞く時には足を組むのかって言ってですね、あ、この足を組んでですね、この、そんなですね、つまらない、そういう外側のことばっかり気になってですね、いたわけです。でもだんだん立つうちに、なんだ、足を組んで説教を聞くっていうのは、あ、これは作法のことなんだ、と。足組んでる、今組んでる方、なんか当てつけみたいに言いましたけど、ですね。本当にですね、なんだ、教会っていうところは戒律の場所じゃなくして、本当にそういったものから自由な場所なんだっていうこと気がついて、そんなこと全然、気にかけなくていいんだ。そういう外側のことじゃなくして、内側のことなんだっていうことが、だんだん分かってきたのですけども。しかし、パリサイ人たちは、そういう外側のことこそ、信仰だと思ってたわけです。彼は、それこそ目を三角にして、こう、物事を見てたわけです。そして自分の目が三角ですから、その三角に当てはまらないものは全部、あ、あの人あんなことやってる、あ、あの人あんなことやってると、こう、裁いていったわけです。イエス様はでも、その、三角の目を問題にされたわけです。イエス様の怒りの姿が出てきます。三章のところで。五節。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くななのを嘆きながら語ります。私たちはイエス様っていうのは本当に愛に満ちた優しいお方と思いますけど、しかしイエス様の怒りの姿も見落としてはなりません。イエス様は激しく憤られた。ね、怒られたとか、そういったお姿も、イエス様のお姿の一面なのです。まさにイエス・キリストは私たちに神様ご自身を見せてくださった方です。神様が本当に罪に対して怒られる方。またここでは、本当に固くなな心ですね。神様の言葉をないがしろにして、自分たちの勝手に作り上げた言葉を大切にする、その固くなさ。そして自分たちの立てた基準で人を裁いて、しまう。その固くなさに対して本当に憤られる。怒られるお方。しかし同時に、嘆くお方です。ただ憤られるだけでなくして嘆く方です。それは神様の愛を表していますね。本当にそのことでイエス様の心を潰されそうになるのです。パリサイ人たちに怒りながら、どうしてそんなに固くなで、物分かりが悪いのですか。と嘆かれるその心の中には、イエス様のパリサイ人に対する愛が表されているんです。そしてイエス様はそのような態度、そのようなパリサイ人たちに向かって、2章の25節から後で、ダビデとその連れの者が、食事がなくてひもじかった時に、なんと、祭司以外食べてはならないはずの供え物のパンを食べたではないですか。そのことをあなた方は、これは緊急の時で、これはダビデだから許される。ということで責めないじゃないですか。だとすれば、それ以上のものがここにいますし、 まあ、イエス様ご自分のことですが、本当に、その緊急の時には、そのダビデの一行の上の時には、そのことが許されたならば、今このことをあなた方が目くじらを立てることはそれはおかしいと言って、驚くべき言葉を27節で吐くのです。また言われた。安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。この言葉は当時の人々にとってみれば驚天動地と言いますか。本当に心臓が飛び出すほど驚くべき言葉です。何気なく読むかもしれませんけど、皆さんもこの言葉をこう味わって、ああ、そうなのかとですね、こう、ある意味でほっとしていただきたいと思うのです。皆さんもこの日、主の日、日曜日が今主の日として、もう守ってるわけです。でも、この日を私たちは一生懸命、安息日だっていうんで、この義務として、お務めとして守ってるんですか？ああ、今日は疲れてるから、寝てたいのにクリスチャンだから教会に行かなくていけない。行かなかったらまた来なかったってんで、あの人どうかなってんじゃないかと思われると嫌だから、そんなことが嫌だから私は教会に、もう行きましょうなんてですね。皆さんそんな思いで教会に来るでしょうか？時には信仰のスランプ状態の時、やっぱり自分を鞭叩いてでも、教会に行こうとですね、もう行く必要があるんですけど、でも主の日の守り方っていうのは、主の日のために私があるような、そんな守り方をしてはならないんですね。そうじゃなくて、イエス様の言葉によれば、私のために主の日があるんです。あなたのために、人間のために主の日があるのですね。安息日が人のためにある。神様は私のために安息日を設けて、あなたにこれは本当に祝福です。あなたに喜びを与えるためにこれを用意したのですよ。と受け止めるかどうか。それは本当にですね、大きな違いを私たちの信仰生活に及ぼすでしょう。その違いは、実はパリサイ人とイエス様との神様のイメージの違いなんですね。パリサイ人が描いている神様像っていうものがありました。神様とはどういう方でしょうか？パリサイ人が考えている神様は厳格で、本当に罪を一点も許さない。もちろん神様は厳格な罪を許さないお方ですけど、本当に厳しく、一切を戒律で縛って、人間どもにも戒律をたくさんですね、負わせて、それを守れ！それを守ってればよし！人間が少々ハメを外したりすると、何やっとる？くだらんことやって！人間が楽しそうにやってると、あんなにケラケラ笑うんじゃない！もっと真面目にやれ！パリサイ人が考えている神様像というのはそういう方です。先ほど紹介して山峰さんと話しているときに、山峰さんこう言ったんです。私には父親の像が薄いのです。小さい頃父親に別れて、本当にですね、父親っていうものがわかりません、私には。ですから、自分にとって父親っていうことがはっきりわからないので、私が今父親になって子供に対するとき、どのように対していいかわからないので、子供がすごく鬱陶しく思えることがあります。うるさいとか、もう本当に自分の感情のままに、対処してしまうんです。これは私の本当に自分の父親っていうことがわからないためになしてしまうこと。今一生懸命聖書の父親を見ながら、聖書の神、父親、すなわち天の神様、天のお父様がどういう方であるのか、それが私にとっての今父親像を作り変えていただいている時ですと、おっしゃって本当に考えさせられたんですけど、皆さんが持っている父親像はどんな像でしょうか？皆さん自身のお父さんがどんなものであったのか思い出して、もしかするとその父親像がそのまんま神様の父親像とですね、こう二重写しになっているならば、もしも、それが本当に厳格なだけで、ニコニコ笑ったりすると、ニコニコ歯出して笑うんじゃないとか、ちょっと歯目外してると、落ち着けとか、もしそういうことばっかり言ってるお父さんに育てられた方でしたら、なんとなく神様までそんな神様のように見えてしまってるかもしれません。ですけど、イエス様が私たちに示してくださった父親ってどんな父親ですか？それは厳格なだけの父親ではありませんね。私たちはイエス様が どんなお方だったのかを見れば、父親がどうであったかをわかるのです。イエス様は付き合いにくい方ではありませんでした。このイエス様のそばに行くと、なんだかいつも裁かれてるみたいで、なんかビクビクしていなくていけなくて、何かヘマをするとイエス様が、ほらまたこんなことやった、あ、またこんなことやった、お前いつもこうなんだからもうお前には困ったもんだとですね、イエス様ってそんな方ですか？パリサイ人はそういう存在でしたね。パリサイ人の前に行くと、いつも何か自分が裁かれてるみたいで落ち着かなくてですね、本当に居づらい。でもイエス様はそんな方ではありませんでした。パリサイ人のそばには全然行こうとしなかった当時の主税人や罪人って言われる人たちが、イエス様のところにはみんな行ったんです。そしてイエス様のところで彼らはもう本当にリラックスできたんです。それは何を表していますか？イエス様がそのような罪人や、そのような当時の後ろ指刺されるような人たちを本当に迎えて、彼らをリラックスさせることのできた、彼らを本当にホッとさせることのできた方だったことを表していますね。なぜいちいち罪を指摘しては、ああだこうだこうだああだとイエス様おっしゃったんじゃなくて、ありのまま全てを受け入れて彼らを包んだわけです。そしてイエス様は私たちに、神様が私たちを喜ばせようとして現れる、私たちが喜び楽しんで人生を送ることを願っているんだということを示してくださいました。パリサイ人からすれば宗教っていうのは戒律を守ることです。でもイエス様が表してくださった神様の私たちの願いは、神様を愛し、人を愛し、神に愛され、人に愛され、神を喜び楽しみ、人との交わりを楽しみ、本当にですね、喜び楽しむことこそ人生だと主は私に教えるのです。安息日もその喜びと楽しみのために神様が与えてくださった日なのですね。神様は私たち人間を作ってくださいました。ですから神様こそ私たち人間の必要を最もご存知です。そしてこの聖書は、ちょうどいろんな製品、電気製品なんかを買うと使用説明書があるように、人間を作られた神様が人間に与えた人間の使用説明書がこの聖書です。人間としてどのように生きていくのか、この聖書を見なさい。人間としてどっかで行き悩んだら、何か故障が起きたら、どうぞこの聖書を調べなさい。人間として迷ったら、この聖書に道を探しなさい。この聖書こそ私たちに与えてくださった使用説明書です。そしてこの聖書の御言葉によれば、人間は働き詰めに働いていれば、一週間7日間全部働いているならば、一体どうなってくるのか。人間には休みが必要だよと、人間を作られた神様が人間の必要をよく分かっていて、そう教えるのです。あなたには休みが必要です。もし7日間何の休みも取らないで働くならば、まず体が衰弱してくるでしょう。心臓が弱ってくるでしょう。血圧が上がってくるでしょう。山口姉妹、本当にですね、引っ越しの大変なですね、忙しさ、特にやっぱり男はですね、もう本当に、いやいや、大変だったと思うんですけども、もうやっぱり女性はもっと細やかにいろいろしますから、本当に疲れ果ててしまって、こちらにいらっしゃってすぐに寝込んでしまって、だいぶ良くなってきましたけど、血圧が相当高く上がっているそうです。ぜひお祈りください。ですね。体も休みなく働けば衰弱してきます。感情的にも、休みなく働いていくならばですね、この私たちの感情もですね、本当にストレスが溜まって、コントロールが効かなくなってきます。混乱をし、間違った決断をしたり、本当に怒りっぽくなったり、いがみ合ったり、感情的な問題が出てきます。そして何よりも魂は休みを必要としています。安息日っていうのは、仕事をしないっていうこと以上の意味があります。特に魂のために、この安息日は、またこの主の日は、特に礼拝のためにあるわけです。本当にこの礼拝っていうことによって、実はこの魂は、本当の意味で安らぐことができるんです。ですね。旧約聖書時代、人々はこの安息日を本当に大切に守りながら、魂の休息の日としました。イエス様もいつものように安息日に街道に行って、魂の休息を取ったのです。初代教会もそうでした。この魂、皆さん、一人一人の魂は、一週のうち一日をですね、主の前に出て、魂の安息の日として、本当に楽しむ必要があるんです。 賛美を歌い、共に交わりをし、また奉仕をし、そして説教を聞く。この御言葉を聞くっていうことは、魂にとっての安息の時です。安息と思えない。なんだかですね、授業に出てるみたいだなんてですね、そんな風に思わないで。魂の安息は御言葉にあります。ですから、本当にですね、共に主の前に出て、御言葉をこう聞くっていうことを大切にしてください。私は牧師として、日曜日の説教を聞いていない方々っていうのはとっても心配なんです。ですね。教会っていうのは同じ主の日のメッセージ、まあ、特に主の日と祈祷会の二つのメッセージは本当に大切なメッセージとして皆さん重んじてほしいと思うんですが、特に日曜日の説教を聞かないまんま過ごしているっていうことは、教会っていうものが御言葉によって同じ聞いて養われる御言葉によって一つになって進んでいくものですから、メッセージを聞かないならば、本当に大きな損失をしていると思うんです。ですから、何とかして聞けるように努力してください。どうしても出られない場合、テープがありますので、テープを聞いてでも、また出た人からどういう説教だったか聞いてでも、同じ御言葉をしっかりですね、受け止めていくように努力、工夫していただきたいと思うのですが、ですね。そのように、魂の休みが必要です。もちろん、体も休めたい、感情も休めたい、魂も休めたいけども、しかし日曜日と言っても、俺は休めないんだとですね、確かに例外的な仕事というのはあります。お医者さんの仕事とか、看護婦さんの仕事とか、警官とか運転手とかですね、日曜日も休みを取れない職種というのはあるでしょう。確かに例外ということはあるんですけど、しかし、この原則には変わりはありません。私は例外だからいいんです。いいえ。例外であっても、それが、そのために私があるんじゃなくて、私のために神様がそれを設けてくださった以上は、じゃあ、私は礼拝になかなか出られないけども、じゃあ、どうしても必要なその安息日の意味を、私はどのようにして自分に取り入れたらいいでしょうか。ぜひ、それぞれの立場で、工夫し、努力していただきたいと思うんです。一週間、休みなく、何日間働いてきますと、恐ろしいことは人生が歪んで見えてくるのです。人生を正しく見ることができなくなります。第一に。そして神様を本当に求めていくよりも、もっと多くの収入を求めたい、もっと成功したいっていうことを求め始めて、肉体的に疲れ果て、感情的に燃え尽き、霊的に完全にダウンしていって、サタンの誘惑に陥っていくことになります。そのうちに健康を損ね、道徳的にぐらついてき、家庭が本当に崩壊していくっていうことを私たちは見ていくのです。見ているのです。ぜひともですね、主があなたの必要のために与えてくださった、この安息日を、そのような目でもう一回見直して、受け止めていただきたいと思うので、最後に一人の方の話をして、終わりたいと思うのですが、土浦の教会に行きまして、私は一人の方、本当に驚きを持ってその方を今回見させていただきました。教会に大勢のスタッフがいらっしゃるんですけど、そこで事務長っていう働きをしているカナオさんっていう兄弟がいらっしゃいます。この方は、まだそれほどの年配じゃないんですけども、日立のですね、エリート技術者としてですね、バリバリ活躍していらっしゃった方です。日本でただ一人、原子炉のですね、ある一つの部分について、専門的な技術を持っている、ただ一人の方でしたので、本当に忙しく全国を駆けずり回ってですね、働いている方です。ところがそういう働きの中で、一体私は何のために生きてるんだろうと、本当に人生に行き悩んで、教会に導かれたんです。ですけど、その仕事をしてますから、やっとかさ教会に行けてもですね、もうその礼拝に出てる時間だけが休息ですから、もう礼拝が始まると立ちどころに、はーっとに始めるのです。もうその時だけが安息の時間だったんですね。ですね。なんとこの方はですね、そのようにして、まあ、クリスチャンになったんですが、クリスチャンの方と結婚式をしたんですけど、結婚式で寝込んでしまったという強者なんですね。結婚式でぐっすり寝てしまいまして、牧師から起こされてしまったというですね、すごい人がいるもんだと思うんですけども、そういう中からですね、まあこんなですね、生活しててはどうしようもないというのでですね、なんと彼はですね、その日立を辞めまして、神様に生涯を捧げますと献身したんです。そして彼は、それまで奉仕していた、働いていた、そういったですね、才能を生かして、直接福音を伝える、そういう働きじゃなくて、教会の事務員として働きます。 まあ、給料は今までの、まあ、何分の一、大変な低い給料になって。しかしですね、彼はもう危機として、その奉仕をしてらっしゃるわけです。作業着を着てですね、私が帰る日もですね、作業着を着て月曜日なのですね、一生懸命伝道会の片付けをしてました。この兄弟、今日休みじゃないんですか？とんでもありません。嬉しくって嬉しくって、働かないでおれない。働かないでおれないでおれない。まあ、伝道会のですね、片付けのために。でも、休まれたら、いや、今日は嬉しくって。どうして？いや、もうワクワクしてるんです。本当の大勢の方々が、イエス様を信じられてですね、本当にワクワクしながら働いていらっしゃるその姿を見て、ですね。ああ、神様のために、あの日たちの、もうズタズタになるまで働いている中から、今この白球の中で、しかし本当に生きがいを持って、生き生きとですね、歩んでいらっしゃるその姿に、とても教えられたのです。もちろん皆さんに仕事辞めなさいと言いません。ですけど、ぜひ、あなたには、休みが必要です。ですね。私たち日本人クリスチャンは休みを取っていると、罪意識感じたりしますけど、ぜひ、本当に心から喜び、楽しむ、安息の持ち方、休み方をですね、私たちは身につけたいと思うのです。お祈りします。天のお父様、あなたは私たちを愛し、私たちを本当に喜ばせてくださる方であること、私たちの喜びが満ちることを願っていらっしゃる方であることを感謝します。ただ私たちの喜びの種類が本当に低い俗っぽいもので、あなたに会って喜ぶということを知らない私たちですが、どうぞ主に会って喜び楽しむことをもっと教えてください。それがどんなに私たちの肉体にも、また精神にも、また私たちの魂にも大きな力になるかを、どうぞお一人お一人が味わっていくことができるように導いてください。どうか律法に縛られた生活ではなくして、律法から解放されて、本当に自由になって、主に会って生き生きと生きるクリスチャンとして、それぞれを今週も生かしてください。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。